Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ、メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市さくら FM をキーステーションに、中央 FM、FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、敦賀 FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、ハワイホノルルケーズーレディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して54曲ネットでお届けをしてまいります。というわけで DJ のビズ東京ライブ、この5月はですね、過去最高のダウンロード数をいただきまして、番組もね、右肩上がりで成長してきているんだなというふうに実感をしてきたこの6月に入って、この方をお迎えをいたしました。今日のゲスト、この方です。
どうもこんばんは、村田智博です。
村田智博、
本場からわぬ夢ならば、熱く冷たい檻の中で、オレイディースター、オレイディー、月色の窓辺、グンナイ、水をよこす蜜にさよなら、触れてそっと I love you も愛してるも、どっちでもいい、
The best variety of the music of tomorrow.
DJ のビズ東京ライブへようこそ。今日のゲスト、村田智博さんです。お久しぶりでございます。
お久しぶりでございます。
1年ぶりぐらいでしょうか
になりますか
ね。
ありがとうございます。
よく飲むんですけども、村田さんとは、ね、だから全然久しぶりな感じはしないんですが、スタジオでお会いするのは約1年ぶりということで、
はい、
超売れっ子シンガーソングライターでいらっしゃいます村田智博さん、
どうも。超売れっ子シンガーソングライターの村田智博です。よろしくお願いいたします。
5月がね、過去最高のダウンロード数をいただきまして、
おめでとうございます。
そうなんですよ、こういう時はやっぱりちょっとずっと右肩上がりだとどんどん目標が上がっちゃうので、
左肩が下がって見えるみたいな、
そういう人ちょっとたまに
バランスを取らんと
バランスを取らんといかんということで、のっけから大変失礼なことを言っておりますけれども、
とんでもございません。
村田智博さん、もう登場4回目か5回目、もうちょっとぐらいか、
ふわふわじゃないですかもう調べとかないかんやつ、
数えらんないぐらいよ年に1回は必ず出てもらってると思うんですけど、
ありがたいことです、行事ごとですね、
イベントにもちょこちょこ出ていただいたりとか、
はい、
あとは他が僕が、ね、プロデュースをさせていただいているイベントでお願いをしたりとか、いろいろございますけれども、はい、そんな村田智博さん、心から信頼をしているシンガーソングライターでございますけれども、
ありがとうございます。
そうは言いつつも、村田さんのことを初めて聞いたという方もいらっしゃると思うんですよ。
なるほど。
リスナーの方にね、そんな方に心に響く自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
それでは僭越ながら、私が私のことを自己紹介させていただきます。酔えば饒舌、引けば超絶、酒を飲むなら村田がつまみ。愛知県は新城市の山奥の中で生まれました。現在は都内を中心に、弾いて歌って酒を飲んで活動しております。皆様よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。村田智博、新城市。
新城市ですね。
どういう環境ですか？なんか静かな感じですか？鈴虫の音が聞こえるような、
周りは全部山ですね。山のパノラマですよ。
山のパノラマ、
でそんな山の中の摩天楼的なところが僕の家ですね。
摩天楼何階建てなんですか？
摩天楼2階建てですね。
普通の家ですね。それね。そうかそうか。
そんなとこですよ。
そんな山の大自然の中で育ったわけですか？じゃあ、
ちょっと行けばもうすぐですね。田んぼ田んぼで。
そういう意味ではあれでしょう、生楽器音出し放題な環境ですか？
いや、やっぱ摩天楼はやっぱ近所にお家がありますんで。
摩天楼付近はやっぱり、
摩天楼付近はやっぱ9時まで音出していいのは21時までですよっていう。
新城市副都心が。
そうですね。
ギターの弾き語りということなんですけれども、はい、そもそもギターに出会ったのは
実家でっていうことですか。
そうですね、自分の父親が、うん、まあ、自分がその中学校3年生ぐらいの時ですか、うんうん、まあ、自分が同じ年ぐらいの頃にやってたから、うん、お前もちょっとやってみないかとポロッとギターを与えてくれたんですね、
はい、
何でもやらせてくれる、やりたいって言ったらやらせてくれる家だったんですけど、
いいじゃないですか。
初めて物事にハマりまして、
うんうん、
まあ、そっから人生がだいぶ傾いたという、う
ん、なるほど。その時逆にギターにハマってなかったら今何してると思います。
いやー、田舎出てたかどうかも怪しいですね。
新城市ってなんか、どういう産業があるんですか、新城市は。
やっぱ下請けの下請けですよね。
どういうこと、どういうこと。
やっぱなんかこう、これをはめるためのこのネジをひたすら作るとか。
ああ、
やっぱな、愛知は車どこですから。
そっかそっか。
はい、
まあそうですよね、盤石な産業ですからね、は
い、そうです。なんでそこの派生ですよね。
じゃあ工場とかもちょこちょこあって。
工場もちょこちょこあって、ね、なるほどなるほ
ど。じゃあ、 まあ会社勤めをしていたんではないかと。
おそらく。まああとは自営なんで、うち。
あ、そうなんですね、
はい、
何屋さんなんですか。
看板屋なんです。
看板屋。
はい。
じゃあもう村田さんのライブの時の看板とかバーンと作ってくれるわけですか、いつも。
いや、自分で作りますっていうぐらい看板屋って今ちょっと危機なんですよ。
あ、そっか。
都内ではやっぱり需要はまだあると思うんですけど、これがこれから先、もう 3D プリンターも一個そうですし、
はいはいはい、
単純なプリンターでもそうなんですけど、うん、今看板屋さんがやってることって、うん、でっかいプリンターがやってるのと変わんないんですよ。
あ、どれぐらいの看板を作るんですか。もうでっかいのも作れるってことですか。
でっかいの、要はそのなんだろうな、もうなんかあるじゃないですか、新刊発売みたいな、
はいはい、
あの街中の、
うん、
ああいうのって結局ある程度のサイズのそういうシールを次々で貼っていくだけなんですよ。
あ、なるほど。
近くで見ればわかるんですけ ど、
なるほど。
次目が、まあ、上手い人だったら上手いことやるんでしょうけど、
はいはいはい
は
い、
要はでっかいシールなんです、印刷した。で、看板屋さんが本当お金になったのっていうのは、はい、あのトタンですよね。
あ、
木枠にトタン板貼ったものにペンキで文字が書ける、地図が書けるっていうのがお金になったんです。
レタリング的なやつとか、はい、あー、なるほど。あれって そうですね、ワープロとかない時代ですもんね。
そうです。
そっか、
それがもううちの祖父の時代だったんで、
うん、
その頃はやっぱ看板屋さんって言ってもきちんと商売にはなったんですけど、 うちの親父の代からはもうどんどんどんどん、
うん、
もうなんですかね、機械化というか。
じゃあ今大変だ。
大変、まあ、場所が場所から別に求められる看板が、うん、そんな問題はないんですよね。カクカクの硬い文字でこの先駐車場とか、そのデザイン性の高いもの求められないんで。
なるほどなるほど。まあ、重要はそれなりにある。
そうですね、うん、で、まあ、周りに住んでる人もおそらくそんなことはしないであろうという人なんで、
うん、確かに。そうか、じゃあまあまあ、新城市の看板 ではもう村田家が独占をしているような感じ
に。そうですね、村田サインをぜひ。
なるほど、村田サインという会社なんですね。
村田サインになりましたね。いいですね。昔村田看板店だったんです
けど。なるほど、村田サイン。
村田サインですね。
ぜひじゃあ村田さんの、武道館公演の際には、
はい、
駅から村田智弘のあのステージのところまでこう矢印を村田サインが書くと、
あのサンドイッチマンが持つ感じの
そうそうそうそう
ゴシックで、ゴシックで
0120で何の話
本当にミュージシャンですよね。
ミュージシャンだ
と。ミュージシャンですよね。
ですよね。
すごいですね。
はい。なんか看板の話から入ってしまいましたけど。
すごい、もうペンキ臭いわ。
村田智弘さんをお迎えをしております。
はい。
まあ、今回村田さんをお呼びするきっかけになったのがですね、
はい、
村田智弘と10人の女たちという、はい、まあ、デリカシーのかけらもないタイトルの、CD を。
もうちょっと炎上して逆に売れるとよかったんですけどね。
売れてるんでしょ。
いや、もう売れっ子ミュージシャンです。
そうですよね。
はい、
出されたと、
はい、
いうことで、逆にすごいなと思いました。ご結婚をなさっている身でありながら、
はい、
10人の女たちと共に共作曲ですか、これは。
これは僕の書き下ろしですね。
あ、僕の書き下ろしを10人の女たちと一緒に奏でる。
そうですね。今日のあとは、まあ、基本的なコンセプトとしては、
うん、
まあ、その女性アーティストの楽曲を一緒に演奏する、
うんうんうん、
で、僕のもう既存の曲ですね、うん、もうある曲をカバーしていただいて一緒に演奏する、
うん、
で、最後の一つが僕が書き下ろした楽曲を歌っていただいて一緒に演奏するっていう、その3曲を10人。
なるほど、すごい。なんかよくこれだけ、まあ、アーティストを見つけてきたのっていうことと一つと、
はい、
よくこれだけのアーティストが村田智弘とやる気になったなっていうことが一つと、
ね、
よくこれだけ曲を書いたなっていうことが一つと。
いやいやいや、
大変だったでしょ
う。いや、もう僕は最後の一箇所しか関わってないに等しいです。
え、そうなんですか。
もともとその企画の趣旨が代官山ノマドっていうライブハウスさんの10周年のイベントごとだったんですね、うん、
なるほど。
なので10人の女たちだったんです。
あ、なるほどなるほど。じゃあ村田さんがめっちゃ浮気をしたい願望がある、まあ、あるんでしょうけど、そういうことではなくて。
やめろやめろ
で、10周年に合わせた10人。
そういうことなんです。
なるほど。
で、元は僕の持ち込み企画だった だったんですね。
やらないかこの10人。
いえ、その運年前 4,5 年前ですね、うんうん、持ち込みで村田智弘と丸人の女たちっていうのをやらせていただいたのも代官山の窓でして、
あ、それライブがあったんですか。
はい、その時も同じ設定で6人の女性アーティストと演奏したライブをやったんですけど、
そっから4人も増えたわけですね。
それをきっかけにですね、まあ、10周年の時にもう一回やらないかっていうのを窓側からお話をいただきまして、まあ、自分も一回やったことあることですから、あの感じね、分かりましたいいっすよって言って2つ返事してはい、はい、後日打ち合わせに行ったら、10周年だから10人ねって言われてまあ完全にこのノマド殺す気かっていうことが言いたいわけではなくて、
はいはい、
あの契約内容はちゃんと確認しなきゃダメだよっていうことですよね
ご利用は計画的にね、
本当に。
いやーすごいな、それでも10人と実際にステージに立ったわけですね、そのイベントで。
立ったわけですよ、3曲10人と回しましたよ。3曲10の30曲ですね。
30曲、何時間ですかそのライブ。
3時間半ぐらいあったのかな。
そこそこありましたね、
はい、
だってあの楽屋10人入れないでしょ
う。でもじゅんぐりじゅんぐりですよ。
そうですよね、はい、大変
だ。だから僕もずっとステージの上いましたからね
村田智弘さんをお迎えをしております、はい、1曲目無声乱という曲をこの、村田智弘と10人の女たちというアルバムからお届けしていくんですが、はい、無声乱の無が、夢の方ですね、
はい、
まあ、多くは語りませんが、どういう曲でしょうか。
そうですね、こちらはですね、小松原沙織さんに提供させていただいた曲なんですが、はい、まあ、世間のイメージ、
うん、
小松原沙織さんに抱いているイメージというのがやはりまあ超絶、
うんうんうん、
そしてまあ歌詞はとてもキャッチーな世界、うん、てかそれ歌にするかっていうレベルのことを、うん、まあ、きちんと歌い上げるっていう人だったので、うん、まず楽曲は超絶であること、
なるほど、
そして歌詞はですね、うん、まあ、ちょっと普段歌わない線を聞いてみたいなっていうところがあったので、二の線ですよね、ちょっと
何の
線、お堅い二の線、二番目の線かな、
二番目の線、はい、
まあ、歌詞普段彼女は三枚目な感じが、
そうですね、
笑って聞けるというか、はいはい、なので。ちょっとお堅い線というか、
なるほど、
歪んだ線というか、
歪んだ線というか
ところで書きましたね。
なるほど、
非常にかっこいいナンバーになっていると思います。
お届けをしてまいりましょう。村田智弘さんです、無声乱。
根性かなわぬ夢ならば熱く冷たい檻の中でこの涙は誰ぞ知る、はらむように満ちる月夜に知ってたら図面通りにしたら着々と成長するから、生産的にただ生理の向くまま増やしてうずく体、盲目でいられたらきっと上手に踊れる、根性かなわぬ夢ならば熱く冷たい檻の中でこの涙は誰ぞ知る、はらむように満ちる月夜に、そのなぜ餌を噛むたびにコクコクと育つ膨らみ、死んでいるとは何、羽を落とすたびに濃厚に迫る香り、感情してしまえよ、気のせいとサイクルに順次、ああ暁の燃える様、遠い記憶脳の奥に飛べないまま歌うのは巡り合う命のブルース、 るのが恐ろしいか。覚めない生まれない夢を見てる眠らせてよ今だけはさよなら次は飛ばえて oh, oh, oh.
The best variety of the music of tomorrow. DJ Nori's Tokyo
Wave. お届けをいたしましたナンバーが村田智博さんで無声欄という曲でございました。今日のゲスト村田智博さんをお迎えをしております。
どうもお世話になっております。お久しぶりです。ありがとうございます。
やっぱギターうまいっすね。
ありがとうございます。
でもこれ小松原さんってピアノの人、
ピアノの方です。
ですよね、
はい、
どういう感じでなんていうんですか、発想するんですか。小松原さんが弾いてるイメージを
もうきっと作っていくんですか。埋めてくれるだろう
信頼感
もう
なるほどなるほど、
だろう運転ですよ。
じゃあそこは自己中に行ったわけですね
そうですね、
自分が作りたい方向性で
そこはもう外さないというか、うん、まあ多分彼女は本当にあの弾けるっていうのもそうですし、
うん、
なんかそのなんていうか音符で遊べる人なので、うん、ぐらいやっぱ知識と技術が伴ってる方なので、うん、
まあね、
村田がこれを弾くんだったらこういう風に入ってくるっていうのが考えれるのと実行できるのとっていうところで安心して弾きたくりましたね、う
ん、この10人の女たちの曲を弾いてきているわけじゃないですか、
はい、
聞いてきてるわけじゃないですか、村田さん自身も、
はい、
引っ張られたりしないですかそっちに。
いやもう基本的にはもう引っ張られますよ。もう従者ですよもう僕は。
あ、そういうことなんですね、
はい、
なんか自分からこういうイメージでこいつを色つけてやれみたいなそういう発想ではあんまりなかった
じゃないですね。もう気持ちとしてはもうあの舞踏会に出るお姫様の靴を献上する靴職人の気持ちですか。
舞踏会に出るお姫様の靴を献上する靴職人の気持ち。
そうなんですよ。もうだから僕も下町のあのコンコンコンコンコンコンあの、お美しい靴を作らねばって言ってるだけの男で、舞踏会なんか行けもしないタイプの男です。
あ、
ただその日そのお姫様が、まあ綺麗になってれば自分の靴でなってれば最高だなっていう気持ちですね。
なるほど、黒子の発想ですねそこは。
あ、そうですね、書き下ろすときはもうそれで、あとはまあ一緒に共演するときの弾くときっていうのは、全然ないんですよね俺が俺がは、ね、
村田さん、あのステージに立つのは好きなんですか。
ステージに立つのは好きです、それはそれで一個面白い、というかまあ面白いと思えるぐらいまではやってきたんで。
やってきた、緊張している。
酔っ払っている。
酔っ払っているそうか、酒を飲んでステージに上がるから。
そうですね、講座の前に一杯というやつですね。
なるほど。じゃああんまりこうすごいあなんか手に汗握るわみたいなそういう感じではなくて、イエーイっていう感じでステージに出ていく。
そうですね、まあ、やることやるぞって感じですね。まあそれを思えるようになったのもここ最近とは言わないですけど、やっぱ落語きっかけが結構でかく。
落語、
はい、
なんでまた
落語。なんか自分はあんまり趣味を増やしたくないんですけど、お金かかったりとか時間かかったりとか、
まあ、
時間を取られちゃったりするので、
はい、
嫌だったんですけど、落語をとあるきっかけでハマって、そこからですね、やっぱその演目がどうしたって10分超える、20分30分なんてザラじゃないですか、そうするとそれってライブに置き換えることができて。
ああ、なるほど。
ライブって30分枠でもらったり40分枠でもらったりとか、
だいたいそんなもんですね、
はい、なんでこれ一個の演目だって考えたら、MC もっと面白くしないといけないなとか、全曲通して一個面白い村田智博っていう演目にならないといけないなっていうのを思うようになったんですよね。
なるほど。
そっからだから緊張とかどうこうじゃなくて、なんか楽しいものを作ろうっていうか、まあ、自分の中でそれが決まっちゃうとあともう出すだけなんで、それも、あんまり緊張してどうこうみたいなのは。
それじゃその企画段階というか流れを決める段階が一番こう時間をかけるというか神経を使う。
そうですね、結構ポンポン決まっちゃいますけど、やっぱそこはアコースティックギターのアコギですね、アコギでアコギな商売してるんで
アコギでアコギな商売を
売りたい CD を中心にとかセットリスト組んだりですね。
なるほど。
ちょっとこれここのアルバム在庫肩だねみたいな曲いっぱいやろうかみたいなことは考えますけど、
実はこのアルバムに入ってますんで皆さんぜひお手に取っていただいて。
そうですね、あとまあ、全体を通して気持ちいいかどうか、やっぱり僕はバラード多いの嫌なんですよね。
嫌なんですね。
嫌なんですよ。
バラードは合ってる気がしますけどね。
バラードはもう一個ありゃいいんですよ。
じゃああとはもうもっとアップテンポの曲を。
アップテンポであったりとかミディアムであったり、まあ、ミディアムが結構好きですね。アップテンポなのはやっぱほら疲れるじゃないですか、
年とともにね。
はい、年々
わかる、
はい、
そういうことか。じゃあ、ね、徐々にこう変化をつけながら。
そうなんですよ。なんか気持ち的にはやっぱしっぽりぐらいがちょうどいいんですよね。
ほう、
しっぽりと
お客さんがしっぽりと見ていただけるような感じ、
はい、なのでまあゆらゆら揺れれるぐらいのミディアムがまあ一番好きかな、うん、スローバラードというか、うん、ドバラードまでいかなくてもいいんですよね、
うん、
1曲はあると、まあ、締まりますけど、
うんまあ、最後それで締めるとかね、なんか印象に残すためにはバラードってなかなかいいのかなと思うんですけど、歌唱力を見せるものですからね、どっちかというとバラードって。
だから嫌いなんですよね。
なんでだ。
いや本当嫌いなんですよ。
なんで村田さん歌うまいじゃないですか。
いやいやいやいや、歌うまいはもううまい人はいるんです。
いやそら上見たらキリないですけど。
でそれはなんだろうな、耳がいいというのも変ですけど、わ、うん、かるんですよ。歌がうまい人の歌っていうのは聞きゃわかる、
うん、
それと自分を比べてその域に達してないから、うん、歌がうまいって言えるわけないじゃないっていう。
そうなんだ、
は
い、え村田さんはどっちかというとギタリストの色合いが強いんですか。
いえギタリストでもないですね。
シンガーソングライター、
僕は要はそれこそその上京して、うん、花柱を折られていく過程でですね、
はい、
あ歌も無理だ、うん、ギターももうギターこんな人がいるんだとか、うん、なのでもう全部合わせて売り込むしかないと、うん、
総合力で、
はい、もう歌がこんな感じで歌って、うん、弾いて、うん、歌詞書いて曲作って、うん、で全部まとめて村田智博なんです、いかがですか、パックにしますとなんかこの単品でどこそこに発注するよりもお得になってますんでっていう方向性に決めたんでしょうね自分で。でそうすると今度はもうソロのシンガーソングライターなんていくらでもいますし、
はい、
男性なんて余計に数が少ないから余計に目立つじゃないですか。そっからどうやって被らないでいこうかなって考えると、隙間を塗っていくしかないんですよ。
それが今隙間産業をやっている状態。
隙間産業の最先端ですね。なんか時計で言ったらウルード氏の時にカチッって回るみたいな変なちっちゃいちっちゃいゼンマイみたいな
ありますね。
そのぐらいの隙間感ですよね、
は
い
は
い
は
い、
なるほどね。4年に1回使われないような歯車っていうことです、ね、は
い、ないと困るけどねみたいな。
そう
ニッチなニッチなところにいますから。
なるほどな。いやこの間ね、丸の内 の, ビルの商業ビルの、
はい、
オープンの企画でですね、はい、誰かちょっと音楽やってくれる人いないっていう声が僕にかかりまして、
はい、
あもうそれは村田ですよって言って、もうい
やありがた
いです。一点豪華主義でご推薦をしたところ、村田さんがまたドハマりしてね。
いや本当に楽しかったです。あれは
ビルの8匹来て、居酒屋さんに入っていって、
はい、
村田さんもまあ飲みながら。
そうですね、
なんですか、流しですか、あれ
流しと言うんですかね、あんな綺麗な流しもそうそうないですけどね。
そうですよ、みんなにちゃんと拍手してもらって喜んでもらえてね、
ありがたかったです。
ありがたい話ですよね、
本当にお客様様ですね。本当に
ああいうの初めてでした。
どうかな、お店を回ってっていうことは初めてでしたね。一個のお店でもうそのまんまみたいなことはありますけど、もうそれももう決め打ちですから、この日に村田やりますっていうのでやることはあっても、どうもは初めてでしたね。
そうですね、お客さんが村田さんが来ることは当然知らない状態で行って、はい、でかつみんなが知ってそうな曲をこうリストにして
仕込みましたね。
仕込んでいってもらって、まあでもあれだけ盛り上げるの大したもんやなと思いましたけどね。
いや楽しかったですね。
音楽だけじゃなくてこうキャラクター
、あー、はい、
トークの進め方、人懐っこさみたいなところもやっぱり味なんでしょうね村田さん。
それはやっぱり落語聞いといてよかったですよ。
そっか、
上げ手の末の太鼓持ちっていうんですから。
そうですか、そうですか、
そういうのがあるんです。落語とても面白いですね。
いいですね、
勉強になってます。
僕もちょっと帰って聞いてみよう。
はい、ぜひぜひ
ぜひ皆さんも落語を聞いてみてください。
はい、
さあそんな流れからレディースターという曲をお届けするんですが、
はい、
急に横文字になってしまう。
横文字やないかってそうそうそう黒船やないか
黒船来週でございますけれども
そうですね、
これは菅井ひろみさんに、
はい、菅井ひろみさんに書き下ろさせていただきました。
菅井ひろみさんといえば超人気デュオの
鈴里づくりさん
の、ボーカル
です。
いらっしゃいますけれども、なんでしょうね、顔ちっちゃい。
そうですね、なんかキュッとした、
キュッとしてますよね。
なんか覚えやすい感じのお顔ですよね。どこにでもあるではないんですけど、
う
ん、なんか特徴があるというか。
そうなんですよ、目のキリッとした感じとかね。
あでもよくお化粧でなんていうんですか、その目の周りにちょっと赤くするみたいな、あれをすごくしてる印象があったので。
してますね。
それもあって目元をすごい覚えてるのかもしれないです
ね。あそうかもしれない。でもすごいキャラ的には不思議な人。
そうですよね、
だいぶ。
どんな曲、ちゃん不思議ですよ。
ちゃん不思議。どんな曲を書きましたか、これは菅井さん。
こちらはですね、菅井さんの声を生かせるように、まあこうもう、まあ、音の振り幅は広く、
はい、
まあ、そして彼女の声、なんだろうな、この 切れそうな感じっていうか、儚い感じ、でもちゃんと伸びていく感じとか、透き通ってる感じ、なんかちゃんと出せるようにと、あとは綴作りさんの楽曲とか、まあ、菅井博美さん個人でやってらっしゃる歌にもない感じのテンポの曲調を当ててみようというところ。
なるほど。
でやはり綴作りさんから菅井博美さんお招きしたわけですからというところで、ビシッと王道な感じで書かせていただきました。
おお、お届けをしてまいりましょう、はい、村田智也さんでレディースター。
あ、夢はめくる踊る透明な渦に光る
音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。
お届けをいたしましたナンバー、村田智弘さんでレイディースターというナンバーでございました。
ありがとうございました。
なんかこれはこれでラウンジ系というかおしゃれな店で流れてそうな。
そうですね、ゆらゆらお酒飲んで、ジーマでも頼むみたいな感じですね。
ジーマ、そうジーマのイメージでした。炭のフワイスではなかった。
いやよかった、
ジーマでしたね。
ジーマなんですよね、クラブチックなノリで
いいですよね。なんか暗いブラックライトながついてそうなところでね。
四つ打ちドッツドッツして
ね、 ブラックライトはシミが目立つからあんまりこう女性を連れていかない方がいいらしいですよ。
あら、
うん、
ためになるお話、ためになるラジオだな、
でしょ、
はい、
村田智弘さんをお迎えしております。
ありがとうございます、お世話になってます。
いやー、でもあの村田さんはあれですか、日常生活は最近どうですか、元気ですか。
え、僕はあのうつわづらいですね、
うつわづらい、
年の頭から
それね。
人生2回目なんですけど、
人生2回目のうつですか。
2回目のうつ病ですね、ジャパニーズメンタルシックですよ。
あんまりうつの人こんな喋れる人いないかもしれないですけどね。
やっぱりね、薬漬けは違いますね、薬の力。
ああ、そう、
やっぱり医薬品、日夜研究されていらっしゃる方々の力によってちょうどいいところに保てているっていう。
なるほどね、
はい、またね、薬のせいなのか短期記憶が飛ぶんですよね。
あ、
だから本当あのタスクとか、
うん、
あとはカレンダーに丸つけるとか、
はい、
なんかそういうの逆にできるようにはなったんですけど、
あ、自分を管理する、
はい、忘れちゃうんで、うんうん、本当に
今日よくね時間通り来ていただいて、
いや本当です、もうタバコ吸いながらタバコ吸おうって思いますもんね。地方じゃねえかっていう、
タバコ吸いながらタバコ吸おうって思う。
タバコ吸おう。ここにもう持ってんすよ。
うわー、すごい、大丈夫ですか。
いやもう波がやっぱ、まあ本当に今年の1月の後半ですかね、うん、お尻の方にまあ決壊して、
うん、
まあそっからは塞ぎ込む一方だったんですけど、
うん、
今は今度逆に今度上がり上がっちゃってる方で。
なるほど。
もうそうとは言わないんですけど、
うん、
怒りっぽいというか、
うんうんうん、
そっちの方なんで。
なるほど、ね、
ちょっと血圧高そうなんですよね。
まあ溜め込んだものがあったんでしょうね今まで。
そうですね、まあ、うん、そういう意味では取り返している途中なのかなっていう。
取り返している、
本来のそのフラットな自分っていうのって、
うん、
まあフラットな自分でいるのって難しいではないですか、
です
現代社会において。
難しい。
で、何がフラットかも見失いぐらいまでいっちゃうとやっぱり壊れちゃうわけですよ。
確かにね、
まあ、人によってキャパはあると思うんですけど、僕はそれがもう2回目の決壊をしてしまったので、やっぱ溜め込み症なのはあるんですけれど。
溜め込みがちなんですね。
そうですね、性格上。
あ、そういう
性分ですかね。
いやでも、よかったですよね、村田さんも元気いそうになってきて。
いやもうおかげさまです、本当に。もう嫁もそうですし、まあ、家族もそうですし、まあ、みんな心配してくれて、まあ、頑張らなくていいから頑張りなさいというか、
まあそう言ってもらえるうちが花ですよね。
そうですね、本当に、
本当に、
まあ、弱った時こそ、うん、本当に自分がどういう風に生きてきたかっていうのが出てくるなっていうのは、
うんうんうん、
周りの人が接してくれるその仕方で分かりますよね。
うん、
本当に変わらず接してくれる人もいるし、
ね、
やっぱもう露骨に心配してくれる人もいるし、
そうですね、だからもう音楽があってよかったんですね、その
音楽
を忘れたっていう意味では。で、ね、何もなかったらだって出ないでしょ家から。
いや出ないです、まあ音楽やってても出ないですけど。
でも家の中ですることがあるじゃないですか。
そうですね、
少なくともね。
そうなんです、うん、もうこれが本当にテレビ見るだけとか、うん、もうネット漁るだけだったら
辛いでしょ
う。だいぶ辛かったろうな。頭嫁さんいなかったら、うん、生活だってもういくらでも不規則にできたわけですから。
まあ確かにね、
飯も食わねえだろうし、うん、とかいろいろ心配事あったなと思いますけど、
一時ぐわーっと村田さんも痩せましたからね、ちょっと心配しましたけど。
そうですね、まあでもそこは逆に戻ったって感じですね、
元の体型に。
20代の頃に、
うーん、
で、まあ、逆にちょっと今ぶかついてめんどくさいなっていうものがあるんですけど、やっぱそのサイズダウンしたわけですから。
あ、そういうことですね。
時計が緩いとか、
時計とかジーパンとか。
ジーパンとか。
なるほどね、まあ、それは仕方ないですね。
そうなんです、なんでまあそっちだけ見れば健康になってはいる。
まあ現在患い中の村田智弘さんを今日ゲストにお迎えして、
はい、
お届けをしております、
はい。
村田さんはどうでしょう、ライブに行きたいなと思ったらどの辺で情報を見つけたらいいんでしょうか。
そうですね、うん、まずですね、はい、まあ、皆様こちらの DJ ノービズ東京ライブを、
はい、
お手持ちのスマートフォン、
スマートフォン
OBPC、はい、なのでまあお聞きだと思うんですが、
うん、
そちらをお持ちということはですよ、
うん、
まあ、検索が比較的というか、まあ、非常に簡単だと。
そうですね、今ホームページ見ていただいている方だったら、そのホームページに村田智弘さんのホームページへのリンクが貼ってあります。
まずもうそれがあるわけじゃないですか。
なるほど。
なので、うん、まあ、いついつライブがあります、いついつライブがありますなんて難しいことは言わないんです。
なるほど。
カタカナです。
カタカナです。
村田智弘、
うん、
村田智弘です。
村田智弘7文字です、
はい
はい、
こちらをググる勇気出してください。
おしゃれな感じのホームページも出てまいりますので、ぜひチェックをしてみていただければ
と思います。よろしくお願いいたします。
音源とかはこれ通販とかされてますか。
通販しております。
もう、
国内即配送、海外大相談ですね。
大相談、まあ発送してくださいよ。
まあ何かしらのペソとかどうすればいいんだろうみたいなね。
なるほどね、 わかりました。絶対そう送られてこへんと思うけどね、ぜひ皆さん、通販でお買い求めいただければと思います。
よろしくお願いいたします、はい、
今日プレイしておる村田智弘と10人の女たちの CD も もちろん
取り扱ってます。
取り扱っております、はい、過去のものも取り扱っておりますので、
絶賛発売中です。
チェックしてみていただければと思います、はい、村田家には在庫積み上がっております。
在庫型です。
在庫型ですぜひとも皆さん、村田家に愛の手を差し伸べていただければ、
はい、もうね、偉い人が来ると過剰発注だろうって怒られるやつですからねお願いします本当に。
偉い人って誰だ
いないですけどね
お届けをして、もうあれですか、 CD の上で寝てるような感じですか今。
いや、そんなことはないんですけど、そんなことはないですけど、やはりこの視界から減らしたいっていう気持ちですよね。
なるほどね。
あなたの手に渡ってほしい。
そっか。
あなたの耳に入りたい
今言葉用意せずに喋ったでしょ
スタートしちゃったな、はい、
見切り発車ね。
見切り発車しちゃいましたね、はい
はい、まあギリギリ間に合いましたけどね。
危なかったです、
はいはいはい、あと村田さん YouTube で村田智弘を検索するとですね、なんとドキュメンタリーが出てくるんですよね。
あ、出てきますね。
なんかしかも嫁さんの顔まで映ってるでしょ。
そうです、あれ2本立てですから、僕版と嫁版と。
そうだ、
はい、
シンガーソングライター村田智弘と、嫁のマリエさん、
はい、
嫁っていうのはなんていうんですか、そういう芸名みたいな感じですね。
そうですね、嫁マリエ、カタカナで嫁ですね。
嫁、2つ出てきまして、
はい、
村田さんが楽しそうにやってるのと、
はい、
奥様がラジオディレクターなんですけども、はい、そのラジオディレクターがいい感じで球振ってるのと、
はい、
出てきますので、ぜひちょっと見ていただければと思いますよ。
そうですね、嫁さんの方が再生回数多いんですね、あれ。
まあそうでしょうね、
はい、まあ、僕の方はですね、完全な時間の無駄だと思っていただいてちょっと捨ててもいいなみたいな時間の時にぜひ見ていただければ
まあ酒飲みながらちょっとふふってもらいたい時にちょっと、ね、見ていただいてもいいんじゃないかなと思います。
下を見るっていう意味ではね、下を見て安心したい時なんかぜひね
もうね、村田智弘さんですから、はいはい、どんな顔かなと思ったらぜひ見ていただければと思います。そうですね。はい、この通り喋っております。
よろしくお願いいたします。
はい、ぜひチェックしてみてください。 DJ のビス東京ライブのホームページからもリンクをさせていただいております。今日オンエアで聞いてくださっている方はホームページアドレス http://e-nobby.com e-nobby.com で皆様のアクセスお待ちいたしております。こちらからですね、今日ちょっと部分的に聞き逃したなとかいうところがあれば、来週の月曜日からですね、無料で登録も何もなしでダウンロードをしていただくことができます。
熱いですね。
1年間ダウンロードができますので、ぜひ皆さん
素晴らしい、
チェックしていただければ
よろしくお願いいたします。
思います。続いて、
はい、
金魚どういうナンバーでしょう。
こちらは沢ひろこさんに書き下ろしをさせていただいた曲なんですけど、
この間初めてお会いしました、沢ひろこさん。
あ、そうですか、
うん、
沢ひろこさん、
はい、
ライブの世界観がとてもある方なんですけど、
うん
うん、彼女にはですね、申し訳ないんですけれど、うん、僕の性癖を丸ごとぶつけさせていただきました。
それはどういうことですか。 M っていうことですか。
いや、何 M に固定したいの南極ネットやと思う
俺のセリフですよ
そうですね、僕のその歪んだ性癖というか、
はい、
僕は純文学派なんです。
ほうほう、
本は、
はい、
で大層変態が多いんですよ。
ん、
大層変態が多いんです。純文学と言われてる派閥にいらっしゃる方々、
派閥にいらっしゃる方、はいはいはい、
はい、ノーベル文学賞いただいた方いるじゃないですか。
どの方ですか。
川端康成っていう方がいるんですけど、はいはいはい、あいつなんか絶対捕まるはずなんですよ
なんであいつなんです
か本当に文章があ
、
だから僕でも初めて見たのが眠れる美女っていう作品だったんですけど、うん、その世界観が大好き で、
うん、
で逆に伊豆の踊り子は読んだことないんです。
へ
ー、ノーベル文学賞をもらうぐらいだから多分違うだろうと思って、
うん、あ、そうか、
もうそこには触れてないんです。
かしこまっちゃってるだろうと、
はい、眠れる美女が大好きで、
川端康成の眠れる美女、
はい、
うーん、
曲は井上陽水ですね、
うんうんうん、
の世界観というか曲の感じ、
なるほど、
モノマネして歌ったらそれっぽく聞こえるわみたいな感じなんですけど、
うんうんうん、
なので、まあ、どちらかといえば歌詞を張り切ったかな、で沢ひろこにこれを歌わせるっていうところでこう僕の飯馬な感じですよね、うん、
まあ、ただの変態ですよね
不快になることはないんですけ ど、
なるほど、
男性の沢ひろこファンの方には、
うん、
いや村田よくやったって言っていただけるんじゃないかな。
なるほどね。
っていう、まあお流しするの僕が歌うやつですけど、お色気を
そんな感じでちょっと想像して聞いてみたら、
お聞きいただければと思います。
お届けをしてまいりましょう。村田智弘さんで金魚。
君にキスを投げ、白いベッドの上で赤落とした膨らみ、愛しそうに見つめて、かすめるように触れて、僕だけのものさ、君にキスをあげる、狭いベッドは船で、 広げたいのは常で恥じらいつつ認めて舌を張って溢れて僕の仲間でさ都合に沿う共存ならどこへ泳ぐ軍隊から貢いだ糸にさよなら告げてそっと手招きする怠惰に触れて眠るきっと誰も彼もが抱く夜の戯れ夢見る幻もっとこっちにおいで人日が奪う日常誰の吐いたたくらみ罠を張ったしがらみ望んだのは我が身秘めてはらませてとがびと願うなら深く溺れて消えた石のとこで夢待つ悲しみ君にキスをあげるガラス細工の檻で赤をそっと揺らして口をもっと広げて餌と愛ならあげる僕だけのものさ。
お届けしましたナンバー、今日のゲスト村田智博さんで金魚というナンバーでした。続いては DJ のビス東京ライブをハワイで応援してくれているケイズーレディオから毎週届けられます音楽と情報の定期便です。ケイズーアロハハットライン、
アロハハットライン、 It's time to
grab a surfboard、 アロハハワイからケーズラジオのカリーンです。まずはハワイ州観光局アシスタントマネージャーセールス&マーケティングの石割彩子さんからハワイ最新情報です。
アロハ。今年7月15日から17日まで渋谷ヒカリエ9階ヒカリエホールでハワイ州観光局主催のハワイエクスポ2017を開催します。今年は3日間開催でパワーアップしまして超ハワイ旅行体験型イベントとなっております。いろんなプログラムやイベントを開催させていただくのですが、その中でもウルトラテクノロジスト集団チームラボのデジタルアート作品お絵かき水族館が初登場します。チームラボお絵かき水族館とは皆様が描いた魚たちが実際にスクリーン上で泳ぐ水族館なんですよ。会場内で実施のスタンプラリーを達成したお子様から大人までどなたでも無料で参加いただけます。まるでハワイの海の中にいるような世界を来場者の皆様に再現いただきたいと思います。またハワイの次世代のアーティストやミュージシャンなどにハワイの魅力やアロハスピリットを広めてもらうプロジェクトジェネレーションアロハがあります。ハワイエクスポのステージではそのジェネレーションアロハのウクレレデュオ、ホノカ&アジータ、ワイキキの路上パフォーマンスから始まったストリートライトケイダンスも登場します。 ハワイエクスポステージに登壇するハワイアンミュージシャンをはじめワークショップなど最新情報は随時ウェブサイトに更新していきますので、ぜひチェックしてください。ウェブサイトはハワイエクスポ .jp です。7月15日から17日のハワイエクスポ2017、皆様のお越しをお待ちしております。マハロ。
7月15日土曜日から17日月曜日海の日まで、ハワイが渋谷に行くんですね。渋谷ヒカリエ9階に到着すると渋谷国際空港に到着します。ハワイ行きへの搭乗手続き、出国を済ませてハワイへ到着。会場内では滞在先のホテル、ハワイで体験するアクティビティ、お土産探しはもちろん、ハワイ州経済開発観光局と連動したメイドインハワイのお店もたくさん出るそうです。ハワイグルメも楽しみながら、ステージではハワイからのエンターテイナーが演奏するんですね。では一足早く皆さんにはホノカ&アジータをご紹介します。ハワイでも大人気ティーネイジャーのウクレレデュオです。ホノカ&アジータ、今日お届けするのは Wipe Out。 それでは来週までまたお元気で。ケンスラジオ DJ カリンでした。マハロー。
Best variety of the music of tomorrow.明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。
お届けをいたしましたナンバーが村田智弘さんで金魚という曲でした。
ありがとうございました。
これを沢博子さんに歌わせたんですね。
はい、そういうことです。
すごい、
すごいことですよ。
だってちょっとなんて言うんですか、70年代チックな、
そうですね、
山本リンダさんチックな雰囲気もあり
つつ、そしてもうエログロな、
そうそう、
歌詞で、
おお、
はい、これをさすがにちょっと投げた時に難色を示されるかなって思ったのはこの曲ですね。
ノリノリでした沢さん。
あ、全然大丈夫でした。
へえ。
で、まあ結局ステージもそっちの方向で縛っていくことにしたんで、
う
ん、
なるほどなるほど、
いやらしいインビな沢広子をその日は見てもらおう。
じゃあもうボディコンとかで来てくれたんですか沢さんは。
そんなわけにはいかないですよね。そんなわけにはいかないですよね。
なるほどね。
それお金かかるやつです。
大丈夫かこれ。
か、
村田智弘さんゲストにお迎えしております。
ありがとうございます。
DJ のビーズ東京ライブには名物コーナーがございまして、
はい、
のびに聞けというコーナーがございます、
はい、
今まで僕は散々村田さんに質問というかなんというか、まあ、はい、バリ雑言を浴びせてきましたけれども、
はい、
逆にですね、村田さんの方から一つ質問を投げていただきまして、僕はその質問に対する回答拒否権がないという、
はい、
5分間でございます、
はい、
何でもどうぞ。
まあ何でもどうぞなんですけれど、うん、僕が最近ちょっとこればっかりっていうのがあって、うん、逆にお聞きしたいのがですね、はいはい、最近一番ハマっているお酒、
うん、
何でしょうか。僕は最近もうウイスキー縛りなんですよ。
あーっていうのは何ですか。
まあバーボン、ジャパニーズしか今家にないんですけど、
うん、
まあ、それの2種類をどっちか交互に毎日適量適正量飲酒ですよね。
なるほどなるほど。
しかしてないんです。
なるほど。僕ビールなんですよね。
ああ、つぶやく通りですか。
つぶやく通りです。
ビール党ですね、やっぱり。
っていうのは昔そんなにビール飲まなかったんです。
へえ。
昔っていうか20代の頃。
へえ。
で、30代になると周りが早くなるんですよ。
あ、酒
の酔いの周りが早くなって、要はそのいわゆるウイスキーとか、美味しい大好きなんですけど、ウイスキーとかを立て続けに 3,4 杯飲んでしまうと、
ええ、
まあもうちょっと記憶が危ないぐらいの感じになってしまって、こう自分でも後から聞いて恥ずかしいようなことを言っていたり、
あ、
うん、ことがあるんですよね。なんか家とかに帰って家族にこう、あんたなんか昨日おかしかったでみたいな感じに言われたりとか。
なるほど。
一緒に飲んでた人たちにも、なんかのびちょっと面白いこと言ってたよこの間みたいななったりとか。
あかんこと言ってたりか。
あかんことは言ってないんですけどね。酔ってたねってみんなが言うような感じだ
った。あ、まあ陽気な酔いはいいんじゃないですか。
まあね、うん、でもこう、僕こういう仕事なんで、みんなを遮って喋ったりするわけですよ、酔っ払うと。
なるほど、
うん、はいはいはい、人の話を聞かずに。いや、まあよくないなと思って
人の話を聞かずに喋る人は DJ とは言わないです喋りたがりですよね。
まあそうですよね、酔っ払ってたですね、はい、でもビールだとなんて言うんですか、もう入る容量にもある程度、ま、限度があるじゃないですか。
そうですね。
どれだけピッチ早く飲んでも、まあ、飲めるビールの量なんか知れてるわけで、だからビールにしてみたんですよ。
なるほど。
そしたらこのビールの世界って奥深いんですよ。
また種類あるじゃないですか。
たくさんあるんですよ。
逆にそれこだわります？
全然こだわらないです。でも逆にその店で今まで飲んだことがないビールがあったら端からバーって飲んでいきます、
ね。なるほど、
はい、
でもやっぱ向こうのビールって面白いですよね。僕昔家の最寄りに、うん、学生時代ですか、うんうん、21かな、学生で酒飲めるってなった時に、はい、ちょっとライブできるお店があって、はい、今なくなっちゃったんですけど、
うん、
そこがまあ世界のビールを取り揃えていて、
いいね、
本当に赤いというか銅色の向こうのベルギーとか あっちのビールです ね、うん、あとビールなのになんか度数すげえ高いやつとか
ありますよね。すっごい熟成したやつ、
なんか向こうはゆっくりこっくり飲むみたいな、う
ん、なんかワインぐらい強いやつとかも、
そうですよね、日本酒みたいなぐらいのラインナップじゃないですか、ね、日本だったら日本酒っていうけど、向こうじゃビールのこと日本酒の捉え方しても同じっていうぐらい種類も何でもあって、ビールはその時面白かった。日本のビールが逆に僕苦手になったんですよ。
冷
たいのをガーッといくっていうのが、
うんうんうんうん、
お腹冷えちゃうしみたいな。
そうですね、炭酸がやっぱ比較的日本のは強いというか、もう喉越し、
そうですね、喉越し第一
なんですよね。でやっぱ向こうのビール、海外のビールもそうなんですけど、最近日本でもいわゆるクラフトビールみたいなのが
流行ってますね。
日本はやっぱちょっと高い印象はある。クラフトビール全般かな、でもまあ高い印象はあるんですけど、いかんせんその普通の大手メーカーのビールっていうのがかなり安く今手に入る状態じゃないですか、居酒屋でも、まあ280円とかからあるような状態なんで、はい、それと比べるとやっぱりちゃんと作ったビールって高かったりするんだよね、
はい、だ
ね、
世の中のビールで一番高いのはエビスかっていうぐらいの認識だと思うんですよ。
そうなんですよ、
はい、
でもあんなんでも全然安いじゃないですか。
安いです。
コンビニでも250円ぐらいですか、
はい、
なんで、そう、でそれよりさらに安いビールも世の中にはビールというかなんというか
じゃんじゃんあるわけですから、
あるわけで100均で売ってますからね、ビールを最近ね。
ありますね。
っていうのを、ダウンロード版だけのおまけトークっていうのがこの後ありまして、
はい、
オンエアには載せられないトークをたくさんしていこうと思っておりますので、一応オンエアで聞いてくださっている方は、
はい、
ぜひ来週の月曜日午前0時からダウンロードスタートいたします、
はい、
ホームページアドレス http://e-nobby.com e-nobby.com で皆様のアクセスお待ちしております。
お待ちしております、
よりダークでダーティーな話が聞けると思いますので、
いや、
うん、しかもそのおまけトークの BGM は、
はい、
天下のシンカーソングライター村田智博さんの書き下ろし、
あのシンカーソングライター、
シンカーソングライターシンカーソングライター
言えなくなってしまった変なこと、
誰やそれ、
慣れんことするからが一個もう一個取れちゃったじゃねえか
無駄なところに ついてるしね、シンガーソングライターの、村田智博さん作曲の、
いや、末永く使っていただいておりまして大変ありがたいです。
いや、ぜひ皆さん聴いていただければと思います、
はい
はい、ラストのナンバーはシングという曲でお別れでございます、はい、これは布団とか枕とかそういう話ですか？
おお、ボケるね歌う方ですね、
歌う方 SING の方ですね、
はい、
うん、どういう曲でしょう。
そうですね、こちらは菅田さやさんに書き下ろしをさせていただいたナンバーなんですが、
ご出産が迫っているあのシンガーソングライター、
迫っているあのシンガーソングライターですね、うん、シンプルで、
うん、
そしてやっぱり母は強しじゃないんですけど、
うん、
お母さんになるってその妊娠されてからですね、
うん、
その企画きっかけで久しぶりにお会いしたんですが、
うんうん、
なんかもうオーラが違うんですよね。で出てくる言葉が違う。もちろんお腹にもう命もう一個あるわけですから、はいはいはい、歌いにくいとか、うん、そういうのはあったんでしょうけど、うん、マイクに乗せてる声が全然違って、リハーサルの時ももうなんかありがたい気持ちでいっぱいになっちゃって、でもその時僕そのご解任だ妊娠されてるっての知らなかったんで、
はい、
あの後付けでドンピシャっていう感じでシンプルにバラードを書きました。
そうなん
だ。今回のアルバムの中で唯一のバラードです。
お届けをしてまいりましょう、はい、ラストのナンバーでございます。村田智弘さんの、ニューアルバムということでよろしいですかね、
はい、
村田智弘と10人の女たちからスイングというナンバーでお別れでございます。今日のゲストは村田智弘さんでした。
どうもありがとうございました。
ねえあなたの隣会いているのかな、ねえ眠れない夜にはただ近くにいたい、こんなこと言う
けトーク。
おまけトーク。
この BGM、
はい、
いいですよ。
あ、いいですか。いや、よかったです。
なんか綺麗な人で、あ、ゲストの方が、女性ゲストがよく来るんですけど、はい、綺麗な人であればあるほどこれに反応します、この曲に。
あ、本当ですか。
うん、いや、モテると思います、村田さん。
マジですか。
うん、
全然その話来ないんですけどどっかで止まってんですけど
確かに。ちょっとその度に言うんですよ、村田智弘さんっていうね、って言うんですけど、もう忘れてるんですよね、もう。
あ、不思議だ、うん、実に不思議ですよ
ね。
美人が、
でも前回出てもらった時に、
はい、
一曲、
ええ、
しまどうみたいな話が出て、
ありましたね。
曲を書いてくれたんですよね。
書きました。
その将棋の一曲と、
はい、
歌
としての一曲と、歌
としての一曲と、まあ、まあ、ラジオの曲もあるのか分かんないですけど、はいはい、そういうのも引っ掛けて、
はい、
なんか結構衝撃的な曲でしたもん。
最終的に、まあ、対局という曲になりましたけど。
あ、対局っていうタイトルだったんです、はい、なるほどなるほど。
まあ、まあ、ちょっと世界は将棋に絞ってはみたんですけど、うんうんうん、一曲どうっていう言葉から浮かんだイメージはやっぱり将棋だったんで、
なんかこういうソフトなイメージの曲だと思って聞いたら結構激しいというか。
あれはもう最近の趣味というか、
刺さってくる感じでした。
あの卓録みたいなものですよね。
卓録みたいなもの、
はい、あのとてもじゃないですけど、あの、うん、聞けるだけ DTM しかできないのでそれも良質なものではないんですけど、ちょっと自分のギターで自分がやること以上に足してみようかな。要はレコーディングですから、後からこうつけれるじゃないですか。
あ、そっかそっか、
はい、棒で叩いてリズムにしてみたりとか、ちょっとやってみたかったことを細々やっていく過程で生まれた、ね、まとまった感じですね。
いやー、あれね、よくこれだけ曲が書けるもんやなと思って感心しながら聞いてました、本当に。
あ、僕逆に鬱になって、その3月の企画終わってからメキメキですね、
はい、
超めっちゃ書けます。止まらないです。もうむしろ10人のやつ終わったら書けないと思ってましたもん。
あ、そうですね、
なんか新しいの入れなきゃ、
うん、
それが全然入らなくて、うん、いや、もうニュースも見たくない、漫画も読みたくないみたいなのが続いて、うん、でも逆に曲だけはじゃんじゃん出てきて、デトックスだったのかなんだか分かんないですけど、
なんか出し切った先に何かがあったんですかね、ひょっとしたら新鮮なものが。
なんか出してすっきりするじゃないんですけど、
うん、
なんだ大丈夫か、
じゃないんですけど、
あれ大丈夫か、あ、だおまけとか大丈夫、
おまけとか大丈夫よ、
もうそんな感じですよ。
そうですか、そうですか。
そちらはですね、あのサウンドクラウドに、
はいはい、
あのちょこちょこ更新してますね。
ぜひ皆さん聞いてみてください、
はい、まあ、本当に音質動向テイクもほぼほぼ一発撮りなんで、
うん、
あの聞けるっていうだけなんですけど、
一発撮りであんだけできたら大したもんですよ。
いやいやいや、
すごい。
もうあとはもうおパンツですよね。おパンツいいんですよ。
何が
おパンツ、おパンツいい
おパンツ
おパンツいいんですね。
おパンツ、
あの小説の切れ目の途中から入る、
あ、パンチいいんですね。
あ、パンチいいんですね難しいな、
わからんかった今
素で分から
んかった。俺が今パンチいいって言葉を知らなかったらどうしたんですかそれ
説明しましたよ。それは説明しましたよ
ね。あれですよ、ここだけちょっと変えたいっていうところをこう後上から上乗りしていく、ね、まあ、録音技術なんですけど、
あれはメキメキ下手になりますね、あんなことをやっていたら。
いや、あれね、本当に
ダメですよ。
ナレーションでもああいうの最近やり放題なんです、だからもう一発で撮れる人っていうのがどんどん少なくなってきているらしく、
やっぱ ね、
僕もその一人なんですけどね、
自分でやっぱやってて、
うん、
でもやるんですけど、
まあね、
まあこれは下手になるわっていう。
いやいや、まあ、でもそれでこう、なんて言うんでしょう、ライブのクオリティが下がるんだったらあれですけど、まあ別にね、
まあそれはそれ、これはこれですからね。
うん、なんかこだわり出すと本当キリがなくなりますね。
そうなんですよね。うん、そこがまたあの卓録の微妙なところで。
そうね。
でもこれ別にそこまでのクオリティには俺一人で持っていけるわけないんだから、そんなにこだわってもしょうがねえだろうみたいな。
確かに
聞けりゃいいんだから。
大人数でレコーディングとかをしてると周りの人にも遠慮するじゃないですか。何回もやったらかわいそうやなみたいな、なんか
ありますね。
申し訳ないなってなるけど、自分だったらやり放題ですからね。
そうなんですよ、一人でやる分にはいくらでもですし、
だからね、目指しちゃうんですけど、なんかね、僕もこのラジオ番組の編集とか自分でやってますけど、まあこれなかなかね、なんていうか終わりが見えないですよ、常に。
どこ使ってどこ切って、
そう、本当にこの59分30秒これで良かったんだろうかみたいな。
あ、それこそ一つの演目ですもんね。
そうなんですよ、あのトークはほんまは生かした方が良かったんちゃうかとか。
なるほど。
なんかね、いろいろ悩みながら毎回やって、結局ね、夜中2時3時までやってるんですけど、これ編集。
アーティストですね。
こだわり出したらキリがないですね。
ないですね。まあでも
締め切りがあるからできますけど。
あ、それはありますね。
そんな気はします。
いや、結構真面目なおまけトークですね。
ん、ここから酒の話に行こうと思って。
ああ、オッケーっす。
今日はどこ飲みに行くんですか。
今日はお刺身を食べながら。
刺身か。
はい、まあ、ポン酒でも行っちゃおうかな。
ポン酒か。
ポン酒は久しいですよ。
ポン酒か。あそこのポン酒結構上等っすよ。
本当ですか、
うん、いや楽しみ。パカパカ飲んだら俺の財布が大変なことになりますよ。
大丈夫ですよ今日に、うん、
え、
うんうんうんまあ、カードかなんかで、
うん、なんでやなんで俺のカード
ノビーザで
ノビーザノビーザいやでも
いいな。
村田と酒を飲むのはなかなか楽しいんですよこれね。
ありがたいことです、
こちらこそこちらこそ。でもあれですよ、そんな仲になると思ってなかったもん。
あ、そうですか。
全然最初そんな中でどんな仲やねんって話ですけど、最初だから村田智弘っていう人を知った時はもうあなたの絶頂期だったんですかね。あの分かんないですけど、
ほう
トークはおもろいわ、女にはモテるわ、もうなんか羨ましいな、あのギタリストって僕ずっと思ってましたもん。
いやいやいやいや、
うん、
それのなんか50分の1スケールっすよ多分。
いやいやいやいや、でもね、周りからの信頼も厚く、
まあやっぱ音楽だけでしたからね、あの真剣になれるのが、
まあ確かにね、
そこはやっぱもうやってきたことで得たものだったんで、それはまあ本当ありがたいことですけど、
一緒にイベントやったりとか、番組出てもらったりとかいろいろして、まあ今に至るわけです、
はい、
今年とか多分もう 6,7 回飲んでますよね。 5,6 回から、
まあ、そうですね、今年はいいペースで、
今年はもうそろそろやめようかなと思って
ますよ講師今度は良くないなって、
そうそうそうそう、もう情が移っちゃうからもう、う
ん、今日は私的な飲み会なんで
プライベートで
経費落ちんで
さっきのプライベート良くなかったないやでも、
楽しみだな、
楽しみね、何が飲み会が
飲み会が飲み会が
早終わって飲みに行こうぜ的なオーラ出すのやめてくれ。
もうパシパシっとね、喋りはだらだら長いとつまらんから。
でも結局今日ももう1時間20分撮ってますからね。
よ、喋るわ、
本当にもう喉乾くわ、
本当に僕お水もらったんで。
うわ、ほんまに
僕お水もらったんで。
僕だって今日ギリギリに着いたからみんなに怒られたんですけど、
やっぱギリギリってダメですよね。
違うでしょ、6時半待ち合わせって言ったんだから6時半に来てよ6時に来るのやめてくださいよみんな本当に。
いやいやいや、6時半はね、6時半スタートですから。
だってね、ミュージシャンってライブの入りにも遅れてきたりみんなすんのに。
ああ、まあ多いですね。
ラジオには絶対みんな遅れてこないんですよ。
あ、そうなんですか。
もう遅れてきた人見たことない。
でもそれはだからノビさんだからじゃないですか。
いや、わかんないですけど、でも大体僕が言った時間より10分前に来てたりとか。なんかすごいですね、みんなやればできるんやんと思って。
そうですね、うん、ライブハウスを舐めてるんでしょうね。
どうなんでしょうね
わかんないですけど、
まあその僕リハっていうのがどういう感じで進むかわかんないですけど、最初はそんな時間きちりにピタッとなんか始まるわけじゃないでしょ。なんか
まあまあ入り時間は30分前にと言われながらも、大体リハまでに来れば大丈夫っていうやつは多いですね。
そういうことですよね、
はい、
本当に
まあまあ面白い、現状そうですわ。
まあまあでもね、来ていただけるのはありがたいことですので、
はい、
またぜひお越しいただければと思います。
よろしくお願いします。絶好調の後にぜひ。
絶好調でやりましょう。
右肩上がりの後に呼んでくださいね。
そうですね、
はい、
大体毎年この時期です、
4
月5月は力入ってるので
肩下げに来ますんで。
肩下げに今日のゲスト村田智弘さんでした。
ありがとうございました。